こんばんは。今日からレビ記です。レビ記、今日はレビ記の1章から、5章じゃなくて6章の7節まで。まあ、ちょうどこの生贄について書かれている部分ですね。から学んでいきたいです。で、レビ記も、モーセ5章と言われる、本の一つです。なので、モーセが書いたというふうに、私たちは信じています。で、まあ、この文脈を押さえていきたいんですけど、その、創世記っていうのは最も全ての始まりです。この世界の始まりもそうですし、また、罪の始まりでもあります。もちろん人間が始まって、いろんなその世界が始まってっていう、でもその罪の始まりも書いてあって、で、その上で神がその罪に対して、この人を罪からあがなうという、その救うという、この救いの、プランの計画の始まりでもあります。それがその創世記に書かれてありました。で、その人を、人間をこの罪から救うというために、一つの民族を建てると。それをアブラハムに約束したわけですよ。で、アブラハム、イサク、ヤコブと続いて、そして、イスラエル民族が生まれたわけです。で、そのイスラエル民族がどうなったかっていうと、エジプトに下っていて、その食料危機があってね。で、それで、その、ヨセフが先にエジプトに下ってたので、でそこでエジプトの第2位の位についてましたから、みんな、自分の家族を呼び寄せたわけですよ。で、そこで、そのずっと生活してたんですけど、で、ヨセフを知らない王様が、エジプトの王様が立ってって、で、結局どうなったかというと、イスラエルの民は、エジプトの奴隷として、奴隷の民として、まあ、約400年間働かされることになるわけです。で、前回までやってた出エジプト記。で、この出エジプト記っていうのは何かというと、この奴隷、まあ私たちで言うその罪ですよ。その奴隷の状態から、その神が救ってくださる、救い出してくださる。そして約束の地に連れてってくださるという、その贖いとか、救いとか。それが、この本全体のテーマでした。すべての始まりがあって、罪の始まりがあって、神の救いの計画の始まりがあって、それが創世記。そして、イスラエル民族の救いがあって。で、次にこのレビ記なわけです。で、出エジプト記の一番最後に何があったかというと、その幕屋が建てられて、で、神がその幕屋の中に、その神がご臨在されたという話ですよ。で、神は清い方で正しい方です。だからレビ記というのは、もちろんその読んで、まあ書いて字のごとくですけど、イスラエル民族の中のそのレビ族に向けて書かれたものです。で、彼らのその役割によって、役割にもよるんですけど、結局その神、清い方が、正しい方が私たちの真ん中におられると。どうしたらこの方と一緒に、この方に向かって、その近づいて行き、清い方に。そしてどうやってこの方と共に生きればいいのか。だから神に、どうやって近づいて、どうやってこの神に対して生きればいいのかという、その指針というか、その使い方というか、そういうこと、ものを与えたのが、このレビ記です。だから、レビ記によくたくさん書かれているのは、清いとか、性別するとか、そういうその、清めて、分かつ、他のものと清くないものと分けるっていう、それが性別ですけど、それが、この、レビ記にもたくさん記録されています。イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちもパウロによると、その、アブラハムの子孫として数えられるわけです。そしてイエス・キリストを信じる信仰によって、私たちもヘブルの記者によると、私たちもその王、その祭司なわけですよ。ペテロか、こう言ってますね。で、だから私たちもその、このレビ記というのは、その私たちに無関係なものではないんですよ。神の民として数えられたものとして、またその祭司として、その任命を受けているものとして、イエス・キリストを信じる信仰によって。だからこのレビ記というのは、その無駄なものでもなくて、現代に生きる私たちにとって、クリスチャンにとっては、とても有益な書物です。だからこの清い神に向かって、どのように近づいて、どのように生きるのか、それを教えてくれるのが、このレビ記ですね。とても楽しみです。一 言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの皆の上にあなたの恵みの御座の前にこうやって出ていけることありがとうございます。そして、御言葉を通してあなたが私たち一人一人に語りかけてくださること、教えたいと願っておられること、知ってほしいと、伝えたいと思っておられることを、学べることを心から感謝します。どうぞこれからの時あなたが祝福してください。私たちに聞く耳を与え、その思いを与えてください。霊は燃えていても肉体は弱いので、私たちを助けてください。あなたの言葉に、その渇きを覚えて、知りたい、学びたい、教えてほしいというその気持ちを、思いをどうかお与えください。また理解力を与えてくださって、ここで何が言われているのか、何が書いてあるのか、あなたが何を言わんとしておられるのか理解することができますように。御言葉を分かち合う私にあなたの力と知恵をお与えください。そして今日あなたから与えられているこの御言葉を余すところなく分かち合うことができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まずレビ記の一章です。基本的には読みません。今回ほとんど読みませんというか、多分全部読まないかもしれませんちょくちょくつまむかもしれませんけど、まあこれを YouTube で見てる方々は申し訳ないですね。前回であったり、その教会のその修法の中で1章から6章やりますよっていうふうに書いてあったので、まあよしとしているんですが、すいません、先に読んできてください。ぜひ。で、次回はもう言っときますけど、6章と7章をやる予定です。なのでぜひ読んできてくださるとありがたいです。1章、1章にはまあ3節に、もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならないというふうにあって、その一章に書かれているこの生贄の種類というのは何かというと、全焼の生贄です。で、生贄となる動物というのは3節にある牛の、牛、また、10章に、あ、ごめんなさい、10節にある子羊、14節だと山鳥、もしくは家鳥の、家鳩の、ごめんなさい、山鳩、または家鳩のヒナです。で、そうやってその人の経済状況によって、何を捧げるかっていうのを選ぶことができます。で、この全焼の生贄っていうのは何かというと、これを完全に焼くってものです。9節の途中からいきます。祭司はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。この全焼の生贄の特徴としては、この持ってきた動物を全部焼いて、完全に焼いて煙にするってことです。だから捧げる人も、またそこで使える祭司たちも、その生贄の一部を、まあ、お肉を自分のものとして受け取ることはできません。他のものは受け取れるものがあります。後でまた、一緒に学んでいきますけど。でもこの全焼の生贄は、誰も取っちゃいけないんですよ。全部神のものになるんだって。すべて完全にその生贄として、煙として神に捧げないといけないと。それがこの全焼の生贄という生贄の、性質というか性格です。で、私たちにとって、じゃあこの全焼の生贄って、私たちこれ1章からその6章の7節まで、その生贄について学ぶんですけど、私たち生贄捧げないじゃないですか。バーベキューはするけど。祭壇をどっかに築くわけでもないし、そのイスラエルにその牛とかもまさか持っていかないじゃないですか。そもそも祭壇ないわけだから、向こうにも。このレビ記を学ぶ意義があるわけですよ、私たちにとってもね。それが有益なわけだから、その何かしらこの全焼の生贄とか、今から学ぶその生贄の一つ一つが、私たちにとって、この、有益なものであるはずなんですよ。で、この全焼の生贄というのは何かというと、その私たちのこの新約の文脈で考えれば、その全焼の生贄というのは、献身です。なぜ献身するんですか？イスラエルの民は、そもそもエジプトで奴隷の民としてその区域に服してたんですよ。そして彼らはその労働があまりにもきついので、神に向かって叫んだんですよ。助けてくださいって。 そしてその叫び声が神に届いたんですよね。そう言って神は、その民の声が、叫び声が私に届いたので、あなたを使わすって言って、そのモーセのところに行ったんですよ。モーセをリーダーとして任命するっていう、そのことが起こるわけですよ。で、イスラエルの民としては、その自分が苦しくて、そのもうこの状況は大変ですって、助けてくださいと言ったので、その神がモーセを使わし、そしてモーセを通して、またアロンも使って、そしてイスラエルの民をそこから救ったんですよ。で、シナイ山の、ふもとで、モーセが40日間、シナイ山に登ってる間に、彼らは、民は、そんなね、モーセなんかどこ行ったかわかんないし、って。で、金の格子作って拝んだんですよね。本来だったら、もうそれだけじゃないですけど、多くの、それだけじゃない、たくさんのその2年間ぐらいを、2年間ありましたからね、幕屋が立つまで、出エジプトしてから。何度もその神の前に、神に対して、モーセに対して罪を犯してるんですよ。けれども彼らは許していただいたんですよ。本来だったら私はあなた方と一緒に行かないって言ったんですよ、神は。だけどそれを私が一緒に行こうって。幕屋を作らせて、その幕屋の中にそのご自分の栄光をその留めて、そして民が見えるように昼は雲の柱、そして雲になって、また夜には火の柱となって、その現れてくださるわけじゃないですか。だからそうやって神が良くしてあげたんですよ。イスラエルのために。恵みを注いだんですよ。許してあげたんですよ。救ってあげたんですよ。なので彼らは献身をするんですよ。私たちも同じように、私は罪あるものだったんですよ。神の前に罪を犯してたんですよ。それが罪っていうことも分からずにやってたんですよ。で、それが理由で苦しかったり満足がなかったりしてたんですよ。けどある時にイエス・キリストを紹介してくれた人たちを通して、また神がその聖霊を通して、その恵みによって私たちにイエス・キリストの福音を信じる信仰を、そのきっかけを与えてくださったわけじゃないですか。だからそれに感謝して、神に献身するんですよ。献身っていうのは身を捧げるって書きますよ。だから神の前に自分自身の全てを捧げるんですよ。そんなこと言ったらあれなんですよ。カルトっぽく聞こえるんですよ。じゃあその献身する、神の前にその自分を、私の全てを捧げるということはどういうことなのかということを少し話したいんですけど、ローマの12章です。1節と2節。新約聖書のローマ人への手紙、12章の、1節と2節。ローマ12章、1節と2節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い、生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。だから献身しなさいって言ってるんですよ。なんでかというと、良くしていただいたからです。神に愛していただいて、恵みを注いでくださって、許してくださったからです。私たちを救ってくださったからです。だから、それゆえです。そういうわけですから。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。これこそが霊的な礼拝だと。で、じゃあそれを具体的にどうしたらいいのかっていうと、身を捧げるというのは自分がその生贄になるとかそういう話じゃないですよ。それこそカルトに聞こえます。でもそうではなくて、2節、その、私たちが献身するということはどういうことかというと、2節、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心、もしくは考えの一心によって自分を変えなさいってことです。だから自分のやることをなすこと、自分が話す言葉、自分の態度、そういうのを、その、全部、その神にこの言葉は、この態度は、この行いは神にとって受け入れられるだろうか。私が今やろうとしていることは、私がやらないでおこうと決めていることは、この神にとって完璧なんだろうかって、神に受け入れられるんだろうか。そういうその視点を持つ、そういうその心に、その考えを持ちなさいと。今までそんなことを考えたことないよねって。だから、その考えの一心によって自分を変えなさいって。 聖霊が助けてくださるんですよ。聖霊が私たちのうちに働かれると、私たちの理解を超えたその力であったり、思いが与えられますよ。本当に不思議ですよ。今まで全く興味なかったその神の命令に対して、一生懸命というか、その本当にこの思いを持って取り組もうとしたりするんですよ。許すとか、親切にするとか、イエス・キリストを述べ伝えるとか、人のために祈るとか、そういったことが、その自分の中に、その自分の思いとして聖霊が入れてくれるんですよ。もし私たちが考えを一新して、神に受け入れられる生き方をしようって決めるんであれば、神の目を気にして、神の評価を気にするという、神の国を第一とする、神の国とその義をまず求めなさいという、その求めていくという生き方ですよ。神に喜ばれることをまず自分のプライオリティの一番にするってことですよ。自分の肉とか、自分のその今までの習慣とか、やりたいことたくさんありますよ。だけど神にとって喜ばれて、神がその神にとって受け入れられるものをまず自分の一番にするんですよ。そうしようっていうその考えを、その考えを持つんですよ。だからそれを一新するんですよ。今までそんな思いなかったから。だけど神の愛を知って、イエス・キリストに会って、その許されて、そして喜んで感謝しているのであれば、考えの一新によって自分を変えなさいって。そうするとどうなるかっていうと、この世と調子を合わせない、つまり清めを分かつんですよ、自分を。それを聖霊が助けてくださるんですよ。だから献身っていうと、牧師とか宣教師とか、教会のスタッフとか、そういった人たちのなんか専売特許というか、そういうなんか役職みたいなのがつく人たちが、偉い人たちが、素晴らしい人たちが、やるんですよね、みたいな。別に素晴らしくもなんともないんですけど、ただの、許された罪人でしかないんです、ないんですよ、私は。でもそうではなくて、献身っていうのは、イエス・キリストを信じる者全員がやるものなんですよ。それは神の愛や神の恵み、イエス・キリストのその十字架によって許されたというその事実、感謝、喜び、それがあるからです。神は清い方ですけど、私たちがその清い神にその近づいていく道を神は与えてくださるんですよ。まずは何が何でも私たち贖われる必要があります。罪から許されて救われる必要があります。新しく生まれる必要があります。イエス・キリストを信じる、罪が許されると、その瞬間に聖霊が与えられるんですよ。私たちのうちにその聖霊がその住まわれたら、私たちは全く新しくなるって。born again って、新しく生まれるんですよ。それがスタートです。そしたら、その新しく生まれたら、じゃあ次どうするかっていうと、さっきそのローマの12章の1節と2節にあったように、その自分を神の前に献身するんですよ。つまり、その神が願っておられることを一番にする。神にとって正しいこと、受け入れられること、神が喜ぶこと、それをその一番にするっていう、その生活をにするように、その自分の考えを変える。それに取り組む。それがまず、まあ一歩目とか二歩目ですよ。救われたらじゃあどうしますか？そしたらまずは献身しましょうってことですよ。この全焼の生贄っていうのはまずそうなんです。その献身を表すんですよ。じゃあその後どうするのか、2章。2章では1節、レビ記の2章です。1節。人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところに持っていきなさい。祭司はこの中から一つかみの小麦粉と、油とその乳香全部を取り出し、それを記念の部分として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。その穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。それは主への火による捧げ物の最も聖なるものである。で、今度はその動物ではなくて、その穀物を捧げる。で、一節では、その、小麦粉って書いてあります。で、四節とか、五節とか、あとは七節。で、こういったのは、加工したものですよ。かまどで焼いたパンとか、 平鍋で焼いたものとか、鍋で作ったものとか、そういうものを持ってってもいいんですよ。また、12節とか、14節を見てみると、初穂の捧げ物とか、初穂の穀物の捧げ物とか、そういう、その、初めて取れた、一番最初のその収穫を神に捧げるっていうこともあるわけです。それが、その穀物の捧げ物です。で、この穀物の捧げ物の残りは、大祭司と祭司たちのものになります。で、この2章の中に書いてあるんですが、その入れていいものと、この穀物の捧げ物に、悪いものがあります。まずは、その、まあ、油。これは精霊を表しますよね。まあ、乳香も添える。これも香りでしょうね。で、13節を見てみると、あなたの穀物の捧げ物にはすべて塩で味をつけなければならない。あなたの穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物にはいつも塩を添えて捧げなければならない。神の契約の塩。塩を欠かすなって言ってるんですよ。面白いですね。塩というのは3つの効能というか、役割があります。一つ目は、清めです。殺菌、清める。二つ目は、保存です。三つ目は、価値があるんですよ。安くないんですよ。当時、塩っていうのは。なので、塩というのは、清めであったり、その変わることがないという、その状態であったり、また価値があるものという、その意味があるわけです。その塩を入れなさいと。また、入れてはならないというのもあります。11節に、あなたが主に捧げる穀物の捧げ物は、皆、パンダネを入れて作ってはならない。パンダネっていうのは、罪を象徴しますね。そして、その次に読んでみると、パンダネや蜜は少しでも主への火による捧げ物として焼いて煙にしてはならないからであると。だから、蜜っていうのは、蜂蜜とか、その、ハニーですね。蜜を捧げてもいけないと言ってます。パンダネはなんとなくわかります。蜜っていうのは何かっていうと、まあ、二つあって、一つは、当時のその多くの偶像礼拝の中で、この蜜を捧げるということがあったようです。そのように言われています。またもう一つは、その、蜂蜜なり蜜っていうのはとても甘いものなので、そもそものその味とか匂いっていうのを変えてしまいます。だから、ある意味その人工的に甘くするんですよ。甘いものっていうのは、なんていうんですかね、その象徴的にですよ。私甘いもの嫌いとか好きとかそういう話をしてるんじゃなくて、その、一般的に言って甘いものっていうのはその魅力的なものを表します。甘いっていうのは。甘い言葉とかね。甘い誘惑とか、そういう、その魅力的なそのことを表すときに甘いって言います。苦い言葉とか、あまり言わないですよね。魅力的な言葉を表す。甘いっていうのを使います。だから、その、素朴に、もともとあるもの、ではない、そのプラスアルファのものを足してしまうという、その、象徴というか、イメージもつくわけですね。だから、そのパンダネと蜜を、その神に捧げる穀物と一緒に捧げてはならないと。この穀物の捧げ物っていうのは何かというと結局、神への自発的な捧げ物です。この後に罪のそのための捧げ物とか、罪化のための捧げ物とか出てくるんですけど、それだったらわかるんですよ。その罪が許されるために何かを捧げるっていう。でもこの穀物の捧げ物に関しては、特になんか決まりがないんですよ。この時に穀物のを捧げなさいとか、捧げないといけないとか、そういうのないんですよ。だから自発的に神に持っていくんですよ。この穀物を。だから罪が許されて聖霊が与えられたことで神との関係が修復されたわけですよね。罪というのは神との関係を断絶しますから。アダム以降、アダムが罪を犯して以降、そこから生まれてくる人間は私も含めてもちろん。全員その霊が死んだ状態で生まれてくるんですよ。だけど、イエス・キリストを信じたときに、その死んでいた私の霊が、霊の領域に、その聖霊が住んでくださるんですよ。だからその瞬間から神と繋がるんですよ。だから、この 罪が許されてイエス・キリストを信じて許されてその聖霊が与えられることでつながった神との関係を素朴に楽しむんですよ。何も神に対してお願いすることないのに祈ったことありますか？何も苦しいこととか困ってることとかがないのに神に向かって祈ったことありますか？ただただイエス・キリストの御名によって罪が許されたことや、このすべてを作られた神と父と子としての関係が与えられていることをただ喜んで感謝して神の前に出ていくっていうことをしたことがありますか？祈るときには必ず何か助けてください、何か与えてください、こうしないでください、こうならないようにしてくださいではなく、ただただ神の前に出てって、天のお父さんって、本当に私を罪の中から救ってくださってありがとうございますって。そういう時間、出エジプトで学んだ安息日、安息時間に当たるものですよ。そこにその当然パン種を持っていくことは不必要ですよ。罪を抱えて神の前で行こうことできないですもん。そして蜂蜜を持って、私に自分に蜂蜜を塗ったくる必要もないんですよ。私甘いですみたいな。弱いんだったら弱いままでいいじゃないですか。できないんだったらできないままでいいじゃないですか。その私を神はイエス・キリストを与えてくださるほどに愛してくださってるわけだから、そこに感謝するわけでしょ。いろんなの塗ったくって、その自分じゃないその自分を神の前で演じて、おーしようみたいな、そんなこと言っても、まあ、神にはもちろんバレてるんですけど、そんな塗ったくる必要ないって、自分を甘くする必要もないって、酸っぱいんだったら酸っぱいまま来なさいって、しょっぱいんだったらしょっぱいまま来なさいって、ただ神の愛と、その神の恵みと憐れみに、行こうために、神のもとに行くんですよ。自分から喜んで。祭司たちは、この穀物の生贄の残りっていうのを得ることができます。これは祭司たちにとって、ただのというか、祭司たちにとっては恵みですよ。彼らはその恵みとしてその生贄の残りをもらうんですけど、それと同じように神の子羊によって恵みとして与えられた神との関係を私たちは感謝し、それを十分に味わい、楽しみ、喜ぶんですよ。それが穀物の捧げ物の私たちに対する意味です。これはやる必要がないものなんだけど、どれだけ自発的に喜んで私たちがやろうとしているかですよ。だから罪が許されたら、その私のこの体を生きた清い捧げ物としてあなたに捧げますというところに、まず自分を、その向き合わせるというか、聖霊の助けをいただきながら向き合う。そしてそうしている中で、本当にその神との神に与えられたその神との親しい関係の中に行こう、安息する。そういうステップが必要だって。そうすると、清い神に近づいていけるよって話です。これが今日学んでる二歩目。三歩目、三章。三章の一節。もしその捧げ物が和解の生贄の場合、牛を捧げようとするなら、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならない。で、三章で扱っている捧げ物は何かというと、和解の捧げ物です。ごめんなさい、和解の生贄です。和解の生贄。で、その動物は、牛、羊、ヤギです。オスとかメスとかは問わないと。ヤギの場合は何も書いてないです。だけど、とにかくその傷のないものでないといけないと。完璧なものを、その捧げなさい。和解の生贄のための、この、分け前ですけど、16節を見てみると、祭司は祭壇の上でそれを食物として火による捧げ物、なだめの香りとして焼いて煙にしなさい。脂肪は全部主のものである。17節、あなた方は脂肪も血も一切食べてはならない。 あなた方がどんな場所に住んでも、いよいよ守るべき永遠の掟はこうである。その、和解の生贄を捧げたときに、もう絶対に食べてはいけないというのは、この脂肪と血です。で、この和解の生贄についての規定というのは、もう少し詳しいというか、その7章にあります。7章の11節から34節までに、この、和解の生贄についてもう少し、詳しく書かれています。これはまた来週やりましょう。けどそこで何が書かれているかというと、その和解の生贄というのは、その持ってきた、生贄を持ってくる、この動物を生贄として捧げたいですって、その生贄を捧げる人っていうのは、基本その捧げるものを食べるんですよ。食べるんだけど、その中で神に捧げるものっていうのがあって、そして、もう一つ、もも肉と胸肉っていうのは、祭司に渡すんですよ。だからここで三者が出てくるんですよ。神と、それを仲介する祭司たちと、そして捧げる人たちの三者です。だからこの和解の生贄というのは、他の生贄とちょっと違ってて、で、この三者が持ってくる人も、そして祭司たちも、そしてもちろん神も、それぞれのその部分をいただくんですよ。捧げるというか、まあ神にはね。だからこの和解の生贄の意味というのは、フェローシップですよ。交わりです。神である父なる神。そして私たちのその偉大なる大祭司であるイエス・キリスト。そして私たち。これを全部その聖霊が取り持ってくださるんですけど。神とのこの親しい関係、それが和解の生贄です。で、その和解の生贄を捧げるというか、その親しい関係を私たちがこの持つというのは、教会の中で今もある聖餐式が一番ぴったりきますね。で、今はその聖餐式としてやってますけど、そもそもこうやってその和解の生贄を捧げることによって、その神との親しい関係の中にその行こうことができたわけです。それを確認できたんですよ。私たちのその今も行っている聖餐式というのは、イエス・キリストを覚えるためのものです。イエス・キリストの肉が裂かれたっていうこと。そして血を流してくださったっていうこと。イエス・キリストが私たちのために苦しんで死なれたということ。イエス・キリストが流してくださった血によって新しい契約に入れていただけるということ。それを思い出すためにあります。それを思い出すとどうなるかというと、その親しい関係がより浮き彫りになって、その神との親しい、与えられている親しい関係の中に私たち留まることができるんですよ。もちろんその聖餐式として私たち、そのイエス・キリストに会って救われて、そしてその神との関係にその行こうことのできる者たちとして、その聖餐式というのを一緒にやります。けど別にそれを個人でやっちゃダメとか、牧師がいないとダメとか、そういうものではないと私は個人的には思います。本当にその自分の生活の中でイエス・キリストを覚える。別にその儀式とかが必要なわけじゃないから、それが大切なわけじゃなくて、本当にそのキリストを覚えるってことが大切なので。で、神との人の親しい関係に、その、静まるというのは私たちにとって大切なことですよ。イスラエルのためには、この和解の生贄を捧げるということで、この関係を確認することができました。だからこの清い神に近づいていく道、清められて、救われて、そして一歩目を進もうとすれば、進むのであれば、神に受け入れられる、清い人生を歩む、それに取り組む、それに助けてもらう。一歩目。二歩目。神とのその関係の中に、別に何もなくても、神に感謝して、神とのこの関係を喜んで、行こうっていう、その安息日を覚える。そこに留まっている。安心している。そこでチャージするんですよ。そこで満足するんですよ。そして、それだけじゃなくて、さらに、その安息の中でイエス・キリストを思い起こすんですよ。私のために苦しまれた方。私のために血を流してくださった方、そのイエス・キリストを送ってくださった方、思い起こすんですよ。 そしたら神との関係がより親密になります。ここで終わってたら結構きついです。いや、大切なものは分かってますよ。けどずっとそれできないんですよ。私は罪を犯すんですよ。なので神は次の4歩目を用意してくれてます。4章一節、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もし人が主がするなと命じたすべてについて誤って罪を犯し、その一つでも行った場合、もし油注がれた祭司が自分を罪を犯して民に罪禍をもたらすなら、その人は自分の犯した罪のために傷のない若いお牛を罪のための生贄として主に捧げなければならない。13節を見てみると、またもしイスラエルの全会衆が過ちを犯した場合、集団はそのことに気がつかなくても主がするなと命じられたこのことの一つでも行って罪に定められる場合は、22節、上に立つ者が罪を犯し、その神主がするなと命じたすべてのうち一つでも誤って行い罪に定められた場合、27節、またもし一般の人々の一人が主がするなと命じたことの一つでも行って誤って罪を犯し罪に定められた場合、罪のための生贄を捧げる人たちというのは油注がれた祭司、大祭司、まあ教会で言うと、もうその、まあ、教会で言うとっていうよりも、まあ、リーダーのリーダーですよ。イエス・キリストは私たちの偉大なる大祭司ですが、罪を犯されない方なので、ここにはイエス・キリストは当てはまりません。イスラエルの全会衆、教会とか、またその上に立つ者、リーダーたちとか。で、一般人もそうですよ。そうすると、全員になります。いや、神は、恵み深いというか、憐れみ深いというか、何と言いましょうか。大祭司は罪を犯さないよねとか、教会の牧師だったら牧師になりますって言うぐらいだから、ああ、罪を犯さないよねとかって言われてたら、もう私は終わってましたね。え、教会来て何年になるんでしたっけとか。もう30年超えたら、一つでも罪を犯したら地獄行きですみたいな。そんなことなくてよかったですね。ちょっとでも役職ついたら、何かの奉仕に携わって、そしたらもう罪を犯したらそこで終わりですとかって言われたら、誰もやらないですね。だけど神は全ての人がどんなその役職をついてようと、どれだけ人々からその尊敬されるようなそのポジションにいようが何だろうが、罪を犯すってことを知ってるんですよ。そしてその罪を犯した人が、この清い神の前に戻ってくることができるように道を備えてくださってるんですよ。なんてありがたい方なんでしょうか、神は。この4章にあるその罪というのは、誤って犯す罪って書いてありますね。誤って罪を犯すなら。で、ギリシャ語のハマルティアっていうのは的外れって意味です。私、弓道したことは一つもありません。一回もありません。けどお祭りとかでなんかこういうビリヤードじゃなくてダーツか。ダーツみたいなのやったことあるし。なんかそういうその的を外すっていう、的から外れちゃうことって、ビリヤードって言っちゃうね。ダーツも何回かやったことあります。狙ってるんですけど、的の真ん中に行かないんですよ。私が好きなテニスもそうですよ。狙ってないんだけど、間違っちゃって、打ち方を間違ったり、当てるところ間違っちゃったりして、そして思ってるところにまっすぐ行かないでアウトしちゃうんですよ。狙ってないんですよ。自分の思いとしてはやりたいんですよ。そのまっすぐに的の真ん中に当てたいんです。狙ったところに打ちたいんですよ。そういう意識はあるんだけど、できない。間違っちゃう。誤っちゃう。それでも、一つでも的を外せば、一回でも的を外せば、罪になるんですよ。自分がやりたくないと思ってたとしても、やっちゃったんだったら、罪なんですよ。自分がやりたいと思ってても、やらなかったら、それは罪なんですよ。的の真ん中から外れるってことが罪なんですよ。じゃあ、的の真ん中っていうのは何かって。神ですよ。私の生き方が、神と照らし合わせて、さっき言った、神にとって受け入れられ、何が完全であるかっていうのをわきまえ知りなさいって。 神が喜ばれるもの、神が良しとするもの、神が喜んで受け入れてくださるもの、そういうそのものが的の真ん中です。私の毎日の生活の中でその的の真ん中から外すのであれば、それは罪になるんですよ。罪は神との間で仕切りとなり、神との関係を断絶してしまいます。だから神はその恵みによってその罪が許される道を私たちに与えてくださったんですよ。イスラエルの民だってそうですよ。何度も何度もその約束の地に向かいながら、神が共におられながら、彼らは神に対して罪を犯してるんですよ。それでも彼らはその神とその完全に断絶されなかったんですよ。なぜかというと、この恵みによって許しが与えられたからです。ただし、許しはただではないんですよ。犠牲を伴うんですよ。だから、この罪のための生贄が捧げられるわけです。罪のための生贄を捧げるたんびに、その自分がその羊とか牛とか、そのヤギとかに手を、自分の手を置いて、その自分の罪が、その動物に、罪を負わせるっていうような、そういう行為をするわけですよ。本来ならば、私がこうやって殺されなければならなかったって。だけど、この動物が私の身代わりとなったっていうことを、その、生贄を捧げるたんびに、その、思い起こすわけですよ。私たちにとっては、この罪のための生贄は、イエス・キリストです。私たち罪を犯すたんびに、やりたいとは思わないですよ。誰も思わないですよ。罪を犯そうなんて。完璧でいたいですよ。だけど完璧でいられないんですよ。でもその私の罪を許すために、完璧でいられなければ、罪が残ったままであれば、私は神との関係においてその断絶されて、神が与えようとしておられるその関係や、そこで行こうことはできなくなっちゃうんですよ。その親しい関係、親しい交わりである和解の生贄、その主の聖産に預かることができないんですよ。罪があると。だから神はその罪を許すためにイエス・キリストを使わせてくださったんですよ。イエス・キリストの十字架によって神の愛を知り、罪の許しを受け取るんですよ、そうやって。何度も何度もそのこうやって許しをいただきながら、そして神の愛を確認するんですけど、私たちの霊はどれだけ燃えてても肉体は弱いんですよ。だから何度でも許しが必要です。何度同じ間違いするかですよ。私が神で私自身を見てたら、もう本当に嫌になるかもしれない、嫌になると思いますよ。こいつ何度同じことやってるんだって。もうやりませんとかって何度言うんだって。いつになったらこの人は、この千尋は、自分がやってること、自分ができないこと、それをその、ぐちぐちぐちぐち、できないできないとか、やれないとかっていう、それぐちぐち言うのから、もう、すっきりはっきり、足を洗って、心を、考えを入れ替えて、私にいつになったら頼るんだろうかって。私なら、怒ってますよ。でも神はそういう方じゃないです。私が何度同じ罪を犯そうと。私が何度できませんと言おうと。本当に神の前に出ていくときに、神は私に十字架を指さすんですよ。私のために。十字架を見なさいって。そして私の罪を、イエス・キリストが、追ってくださったことを思い起こさせてくださるんですよ。その私の罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって苦しんで死なれたということを見て、悔い改めるんですよ。自分の考えを変えるんですよ。助けてくださいって。イエス・キリストのその十字架を見ないと、自分の罪を憎むことはしません。悔い改めるっていうことは、私のその行いが変わるってことは、あまりにも自分のその罪がひどい、悪い、汚いっていうことを自覚するので、そしてそれに対してその神の愛が、イエス・キリストの私に対する愛があまりにも大きいので、もう申し訳ないんですよ。こんなにもしてくださってるのに私はって。その申し訳ないっていうその神に対する思いが、その本物になっていかないと、 私は本気で祈らないんですよ。自分の弱さをその自覚していたとしても、自分ができないことや、その自分のその習慣的な罪を自覚していたとしても、イエス・キリストの十字架をはっきりと見て、そのために、イエス・キリストが苦しんで、血を流して死んでくださったということを、本当にそこで受け取らないと、私は本気で必死こいて助けてくれって神に祈らないんですよ。そして同じ間違いを、同じ過ちを、同じやりたくないよって思っていることを、何度でも何度でもやっちゃうんですよ。でもですよ、神の方で私たちを捨てることはないんですよ。それにかまけて私がイエス・キリストを捨てることはあるかもしれません。けどイエス・キリストが私のことを捨てることは絶対ないんですよ。で、この何度も何度もそうやってその許しをいただきながら、その神の愛を本当にその染み込ませていただいて、そして自分のその罪というのをその聖霊がその示してくださって、その罪のためにイエス・キリストは死なれたんだって。その罪を許して、あなたとその親しい関係を喜ぶために、神は愛する一人子であるイエスをあなたのために与えたんだって、そのことを何度もその聖霊が教えてくれるんですよ。このプロセスにいたら。いなかったら全然思い出さないですよ。ここで罪が許されたらまた一歩目に戻るんですよ。こんなにしていただいたから、私のこの体は、あなたのものですって。神の国を第一にしますって。そうやって考えを変えるんですよ。そして神との関係に行こうんですよ。そして、その、イエス・キリストが私のために死んでくださったっていうその和解のその、生贄というか、この生産を喜ぶんですよ。でもまた罪を犯すんですよ。そしたらまた十字架に戻っていくんですよ。許されたらまた一歩目に戻るんですよ。その繰り返しです。そうやって清い神に私たち近づいていくんですよ。これがない歩みっていうのはないです。5章。さらにです。人が罪を犯す場合、すなわち証言しなければ呪われるという声を聞きながら、彼がそれを見ているとか知っている証人であるのに、そのことについて証言しないなら、その人は罪の咎を負わなければならない。5節。これら一つについて罪を定められたときには、それを犯した罪を告白しなさい。自分が犯した罪のために、罪化のための生贄として、羊の群れの子羊でも、ヤギでも、メス一頭を主のもとに連れてきて、罪のための生贄としなさい。さっきのその罪の生贄とちょっと違います。ここでは、罪化のための生贄となっています。これが5章の全部と6章の1節から7節までが、この罪化のための生贄について書かれています。罪というのは、さっきこの4章で学んだように、私たちがその意図しないで的を外してしまうことです。本当、その心からしたくないんだけど、心からそうしたいんだけども、やれないとか、したくないんだけどもやっちゃうとか。それが罪です。だけど罪化というのは、この知っているのに、証言しないといけないと分かっているのに、証言しないとか。4節、口で軽々しく、その悪いこと、または良いことをしようと誓う場合。軽々しく誓う。誓うなって。簡単にやりますとか。絶対とかそういう言葉使うなってことですよ。また、聖なるものに対して罪を犯した場合って後で出てきますけど、聖なるものに対して罪を犯す。その不実なことをした、6章の15節ですね。人が不実なことを行い、誤って主の聖なるものに対して罪を犯したとき。この不実っていうのは、ヘブライ語見てみると、裏切りとか、信頼違反とか、あとは横領って意味です。なので、その、主の聖なるものに対して罪を犯すっていうのは、その本来神に捧げないといけない油とか、脂肪の部分とか、その神に対してその捧げないといけないものなのに、それを自分のものにするってことです。主のものだって分かってんのにそれを自分のものにする。それだから罪化になるんですよ。また6章には、その人のものを盗むっていうのも、盗んではならないとも言われてるわけだから、人のものを盗むっていうことも、これも罪化として扱われるんですよ。 分かってて犯す罪です。それは悪いって分かってて犯す罪。それが罪過です。で、もう一つ面白いのは、5章の3節を見てみると、あるいは人の、あ、ごめんなさい、2章か、2節ね。2節は、すべて汚れたものに触れるなら、それに彼が気がつかなくても、彼は汚れたものになり、ものとなり罪に定められる。あるいは人の汚れに触れる場合、触れた人は汚れる。その人の汚れがどのようなものであっても、そしてそれに彼が気づかなくても、彼がそれを知った時には罪に定められる。だから汚れたものに触れるっていうことは、この自分が意図してなかったとしても、この罪過として扱われるんですよ。これいかに神が清い方かっていうことがわかりますよ。不注意では済まされないんですよ。知らずに触れた場合でも、その罪過として扱われるから。で、それに気がついたとして、気がつかなくてもそれを後で彼が知った時にはって3節にも書いてありますから。その触れるっていうこともそうですけども、その後それに気がついた時にどうするかっていうそのリアクションを神は見ておられるわけですよ。それに対して悪かったというふうに思うのか、別にいいやっていうふうに思うのか。だ、汚れっていうのは面白いですよね。こんな動物に触っただけで汚れるなんていうのは、その私たちの理性では理解できないんですよ。いいじゃん、別にそんな触ってもって。だからこの儀礼的に汚れるっていうのは、その神の前に、その自分の正、その神がこれが正しいよ、これが正しくないよって言ったことに従うかどうかなんですよ。ある意味、その、善悪を知る知識の木から、取って食べたらダメだよって言ったものと同じようなもんですよ。これに触ったら汚れるからね。こういうふうに、このような期間を過ごしてるんだったら、その汚れるからね。こうなったら汚れるんだよっていう、それを言ってるっていうことは、そのあえて、この汚れだよって、あなた方にとってはこれは汚れてるんだよっていうふうに言うんですよ。神は。別に触れても死にはしないけども。でも、それをあえてやるってことは、アダムと同じように。体を死ななくても、私たちの霊が死ぬってことですよ。だから罪過なんですよ。ただし、ありがたいことに、罪過のための生贄もあるってことは、あえて自分が意図して罪を犯してたとしても、それが悪いって思って、分かってるのに、それをやっちゃったとしても、やらないことが悪いってことが分かってても、分かってるのに、やらないというようなことであったとしても、罪過のための生贄があるってことです。もうこれも本当にありがたいです。私も何度も言ったことありますけど、もう人の前で私はイエス・キリストのことを信じてるっていうふうに、それ言えなくて、イエス・キリストを否んだことがありますよ。そんなことしたらダメだって分かってるのに、そうやって聖霊の声も聞いてたのに、自分で選んだんですよ。イエス・キリストを否むってこと。この罪過のための生贄、罪過も神がそのイエス・キリストにあって許してくださるという、これがなかったら私はもう終わってましたよ、あの時点で。本当にありがたいですよ。ただし、5章のこの5節にあるように、その他の、さっきのこの罪のための生贄とちょっと違うところっていうのは、犯した罪を告白しなさいって書いてあるところです。はっきりと、その自分の、罪過を認めて、自分で意図して神に逆らいましたということを、その認めて言葉にして神の前に告白する必要があるんですよ。別に人の前にこと細かくその全部説明しなさいと言ってるわけじゃなく、必要があればその告白する必要はあるとは思いますが、だけどそれを全部そのこと細かく説明する必要はないと私は思います。必要に応じて必要なだけの情報は必要、それはね、話す必要は、告白する必要はあるかもしれないけど。でも、まあ、はっきりと違うのは、この罪過という時には、あえて犯したっていうその罪は、その告白するっていうことが必要なんですよ。神の前にね。だけど罪過であったとしても、神は許してくださるんですよ。しかも誰にでも捧げるものを生贄として、その受け入れてくださる。誰でも、お金がなかったらどうしようとか、そうならないように。最初は子羊の話をしてて、そして次にヤギの話をしてて、それでも、飼うことができなかったら、その山鳩とか家鳩の、そのひなを2羽持ってきなさいって。それも飼えないんだったら、その小麦粉の10分の1エパ持ってきなさいって。だみんなが、その全員が、その財貨を犯す可能性はあるわけじゃないですか。 だけど全員がそこからそのあがなっていただけるように神は道を備えてくださっているんですよ。6章にはその、5章の14節から後半、14節から以降と、6章の1節から7節までっていうのは、それを神のものを自分のものにするとか、人のものを盗むとかっていうものですけど、損害を与えるっていう。で、だからこの財家のための生贄、財家ということは、その生贄を捧げてその許しをもらうんだけど、ただし、盗んだものに関しては、元のものを償った上で、追加分を上乗せして返すっていうことが言われてます。神はいかなる罪も許してくださいます。それはもう間違いありません。ただし、その罪を犯したことによって、自分が刈り取らないといけない、刈り取りはある可能性があるってことです。自分が罪をその分かってて罪を犯したことによって人と人間関係が悪くなりました。で、それに対してその神にその許しを求めたら神は許してくださいます。だけどそのこじれてしまった悪くなってしまった人間関係が元に戻るかどうかは分かりません。社会的に罪を犯しました。そしたらその服役しないといけなかったり罰金を払わないといけなかったりします。それは償いとしてやるべきもの、払うべきものに当たります。だから神が許してくださったからって私は刑務所に行けませんとか、神が許す、私は神に許されたので罰金を払いませんとか、それはむしろ聖書的じゃないですよ。ちゃんとその罪を償うっていうことが聖書的ですよ。私たちクリスチャンになって、そのイエス・キリストを信じた後もこの罪過を犯す可能性はいくらでもあります。なるべく犯したくないけど。神が喜ばないことを知ってるのにやってしまったり、神が喜ぶことを知ってるのにそれをやらなかったりします。自分がその罪過を犯した。自分の行いが、自分の言葉が罪過であるということに気がついたときに、その絶望感というのは、本当に苦しいですよ。どうしようってやっちまったって。それでもイエス・キリストにあってその罪を許されます。自分は絶望するかもしれないし凹むかもしれないけど、聖霊が私たちの心に神の愛を注ぎ続けてくださってるはずです。そこに信仰を働かせるんですよ。こんなひどい私だけど、それでも神は私のことを捨てないって。私のことを愛することをやめないって。そうやってそのイエス・キリストを受け取っていくんですよ。聖霊が私たちのうちで働いてくださって、そしてそのイエス・キリストを証ししてくださるんですよ。キリストがどういう方かって。どんなに失敗しても。もしかしたら立ち直ることがイエス・キリストが一緒にいてくださらなければ、聖霊が私のうちで働いてくださらなければ、もう、へこみにへこんでへこたれて、どうなってたかわからないということが、ことも私も経験したことがあります。だけど聖霊がそこを、その、助けてくださるんですよ。イエス・キリストを指し示してくださるんですよ。聖なる神に近づく道というのは、こういう道です。どんどんその、なんかできるようになっていったり、自分を通して奇跡が行われていったり、自分を通して多くの人たちが救われるようになっていったりという、そのバラ色のその道じゃないですよ。バラ色じゃなくてバラの棘の道ですよ。ある意味。でも、自分の罪を見るとトゲトゲです。で、それを許してくださってるんですよ。イエス・キリストになってもう許されてるんですよ。そうやってその許しを受け取ったら、そのたんびに一歩目に戻るんですよ。ああ、ありがとうございますって。そしてどうか私があなたに対して、あなたが喜ばれること、あなたにとって受け入れられること、それが何なのか、わきまえ知るように、知ることができるようにどうか私の考えを一新してくださいって、その助けを与えてくださいって。そしてこの与えられた神との関係にその移行うんですよ。そして神と、またイエス・キリストとの、この、和解を得たという、この親しい関係を、 何度でも何度でも味わうんですよ。イエス・キリストの十字架を見て。そのプロセスの中で罪を犯したら悔い改めるんですよ。たとえそれが罪過であったとしても、イエス・キリストになって許していただけるんですよ。許されたら位置に戻るんですよ。これなんか永遠にぐるぐるぐるぐる同じところ回ってるように思えるかもしれないけど、その螺旋階段のようにぐるぐる回ってるんだけど、ちゃんと上にその上がるんですよ。右に行って左に行ってって何度も何度もぐるぐるぐるぐる回ってるように見えるけど、同じ景色のように見えるか、あ、これもまた見たかもしれないと言って、またしばらくするとまた、あ、これ同じとこ見たかもしれないって。でも実は上に上がってってるんですよ。実はまっすぐ進んでるんですよ。清くて正しいこの方に近づいていく道は、許されたことを受け取って喜んでそこに行こうって、その親しい関係にとどまっている道ですよ。そこから自分が外れちゃって罪を犯したとしても、また許しをいただいて、またその関係の中に戻っていくっていう道ですよ。その道を歩んでいると、私たちは一歩ずつ一歩ずつ神に近づいて歩んでいきます。この道を私たちは歩んでいけますよ。てか、それでいいんですよ。祈ります。天のお父さん、あなたの私たちに対する豊かな愛と憐れみ、慈しみを心から感謝します。私は決して完璧なものじゃないです。それはもうあなたが十分ご存知です。であるにもかかわらず、あなたは本当に私のことを愛してくださって、あなたの御子であるイエス・キリストを与えるほどに愛してくださいました。これは恵みとしか言いようがないです。その理由は全くわかりません。ただの恵みです。ありがとうございます。どうか、このイエス・キリストにあって与えられたあなたとの関係に、ただただ、怒っていられますように。そしてそこに喜んでいられますように。許されたことを、その、受け取るたんびに、どうか私自身をあなたの前に清い生きた、供え物として、捧げ物として、供え物としてあなたに捧げていけますように。考えを一新していけますように。どうか聖霊によって私を助けてください。そしてあなたとの関係に憩い、またイエス・キリストの十字架を見続け、あなたとより親密な関係を与えていただき、この関係に留まっていられますように。でも、罪を犯します。そしたら、また、あなたに許して、そのイエス・キリストになって許されるというところに戻って、救いを受け取って、そして心を変えてもらって、あなたとの関係に戻ってっていう、この歩みを続けていけますように。そして、どうかお父さん、あなたにますます近づいていけるように、私たち一人一人をお導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。